本日の旧約聖書の御言葉は申命記からでございました。申命記というのはモーセが主なる神様から授かったとされる5つの律法の書のうちの1つでございます。でここにはイスラエルの民に対する主の掟がみっちりと書いてあるんです。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。あなた方の命と幸い、死と災いをここに設定するっていうんです。そしてその後に続く箇所になりますと、あなた方が律法を守るなら命と幸いが与えられるけれど、もし守らなければ死と災いが降りかかるのだと、申命記は事細かに綴られていくのであります。まさしく律法の書そのものであります。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、戒めと掟と法を守るならば、あなたは命を得かつ増える。あなたの神主はあなたが入っていって得る土地であなたを祝福される。律法の書の御言葉、この旧約聖書の律法を神の言葉として他の誰よりも真剣に受け止めたのがファリサイ派の人たちでありました。ファリサイ派はモーセが授かったこの律法こそ神様の権化であって、これを守ることで命と幸いを得ようとしたのです。律法を守る限りはそれを徹底的に守ろう、守らなければならない、このようにファリサイ派は意を決したのです。そして律法とはそういうものなんですよというふうにイスラエルの民に、人々に教え指導していかなければならない、それが自分たちの仕事だとこう思ったわけです。新約聖書を読みますと、イエス様がファリサイ派をことごとく批判した、そういう点が目立つわけですけれども、ファリサイ派の人たちというのはですね、もともとは本当に真面目で誠実で立派で純粋な人たちでした。律法に対して自らが真剣に取り組んで、私たちが模範を示さないといけない、そうでないと他の人たちに示しがつかない、そう思って決意して行動した人たちなんです。でこのようなこの断固たる決意というのは決してファリサイ派の人たちだけに当てはまるわけではなくて、今の世の中でもこれは当てはまることです。どんなことにおいても真剣に真摯に取り組むことなしに人を導くことはできないと思います。ですからファリサイ派は真面目で熱心で立派な指導者だったんですね。ではなぜイエス様はこんなにきちんとしたファリサイ派を批判したのか、そこが今日私が皆さんにお話ししたい点でございます。イエス様は言いました。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている、殺してはならないという掟は、教えはモーセの十戒の中にある律法ですので、律法の中の律法というふうに言えるわけです。でこれに対してですね、イエス様はあなた方も聞いている通りという言葉を付け加えるところを見ると、 一般の人たちもこの教えはちゃんと聞いてる。ですからイエス様の時代まで律法がきちんと教え続けられて伝えられてきたんだということがわかります。この律法を、律法の教えを守りなさい、こういうふうにファリサイ派の人たち、律法の先生たちが熱心に人々を指導してきたから人々が聞いたんですね。今イエス様はそうした昔から言い伝えられている律法の教えをですね、無視するかのようにこう言ったんであります。しかし私は言っておく。これを今日の福音書の中にも何度も何度も出てきました。繰り返すんですイエスは。まあ、今日のところいくつか律法が出ておりますけれども、分かりやすいのはモーセの十戒の中にもある2つの教え、それを取り上げたいと思います。一つは殺すな、もう一つは姦淫するなという教えを取り上げて掘り下げてみたいと思います。殺すなという律法に対してイエス様はこう言いました。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。腹を立てる、バカという、人を殺めていなくてももうすでに心の中でそう思い、そういう思いが起こっただけでこの時点であなたは律法を破っている、そうイエス様は教えるんであります。姦淫するなというもう一つの十戒の教えに対してはこう言いました。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。行為へと及んだら律法に反する、普通はこういうふうにみなします。しかしそういうことではないというんです。心の中でみだらなことを思い浮かべただけでもうその時点であなたはモーセの十戒を破っているんだ、こうイエス様は言っているんです。私は大学生の時に初めて聖書と出会って読み始めたんでありますが、この箇所に一番悩み苦しみました。腹を立てる、みだらな思いを抱く、そんなことしょっちゅうやってる、これでは自分はクリスチャンになれない、そう思いました。聖書と出会って読み始めたばかりの頃は文字通りこう読む、そういうことしかしませんから、できませんから、その通りに文字通り読んだんです。イエス様はこれを守れと言っている、守れない人は裁かれ火の地獄行きになる、目をえぐり出さなければならない、あ、これはとても無理だ、そう思いました。私のようにここを読んで思った方たちは決して少なくないような気がいたしますが、もしも今日のイエス様の言葉をそういうふうに読んでしまうと、それはファリサイ派のように聖書を読んでいる、こういうふうに言えるかもしれません。そこに書いてあるその通りに実行すること、それが主の御心にかなっていてそれしかない、そのように考え御言葉の実践を徹底していこうとしたのがファリサイ派だったのであります。そしてそういう生き方をしなさいと人々にも求めたのであります。 神様の御心に従おうと思ったならば、そうしなさいと彼らを教えました。イエス様がファリサイ派に反対したのはまさにここのところでした。自分だけの生き方としてそれを徹底的に追求するだけだったらよかったんですけど、律法を徹底することしか救われる道はないのだ、このように人々に教えたところがファリサイ派の人たちの大きな大きな問題点でありました。ですからイエス様はこの言葉をですね、ファリサイ派をある程度念頭に置いて言っていました。そのことを意識して、先ほどのイエス様の発言に少し私なりの言葉を補って再現してみたいと思います。しかしファリサイ人よ、私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。律法に徹するファリサイ派に対して、あなた方はとことんやっているつもりかもしれませんが全然不十分ですよ、とことん極めるのであるのならばここまでやってちょうだいよと言わんばかりに、腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者には火の地獄に投げ込まれる。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。イエス様そう言ったんです。心の中を問題にしたのであります。心の中で煮えたぎる怒り、それが殺意になっていきます。心の中で湧き起こる情欲、それがレイプという行為へと向かいます。イエス様はファリサイ人に対して心の中を問うたのであります。なぜならばファリサイ派は見えない心の中は問題とせずに、表に現れてくるところだけで救われるかどうかを裁いていこうとしたからであります。今日のところではファリサイ派や律法学者へのイエスの直接の名指しの批判の言葉というのはないんでありますが、他のところにですね、イエスがファリサイ派や律法学者をもう非難している言葉があります。それをご紹介しますとですね、マタイ福音書の23節からの言葉ですが、こういう言葉があります。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。でもこの言葉がですね、すべてを物語っております。私たちがここを読むとき、あ、これはファリサイ派と律法学者だけのことだ、こんなふうに読み過ごすことはできません。私たちにも十分当てはまることと承知しているからです。白く塗った墓、これはまた本当に強烈な言葉でありますが、冷静になってイエス様の言葉と向き合えば、これ私たちも確かに当てはまってしまいます。そう思うからこのような強烈な痛烈なイエス様の言葉にも私たちは耳を傾けたいのです。白く塗った墓という点で私たちもファリサイ派や律法学者と似ておりますけれど、では こうしてイエス様の言葉を聞く私たちが彼らと違っている点はどこでしょうか。それを明確に示してくれたのがパウロです。元ファリサイ派のパウロです。今日の第二朗読のコリント書ではないんですけれども、彼が書いたローマの信徒への手紙の中に、パウロは自分の元同僚ユダヤ人たちに対して歯に衣着せない物言いをして次のように言いました。あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。そして自らもユダヤ人であるパウロは同胞の民に向かってこういうふうに問いかけるんです。私たちに優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。もう一つご紹介します。パウロはこう言いました。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。律法によっては神様に義とされることはない。罪の自覚があるだけだ。これがパウロの言葉でありました。ファリサイ派は何らかの反論をするのかもしれませんけれども、私たちはこうしたことパウロの言葉に対して全く弁解の余地なしです。罪、これこそイエスが問いかけた私たちの心の中の問題であります。罪がある以上ファリサイ派の説く救いの道はありえないのです。心の中、そこに巣くっている罪、これを解決すべくイエス・キリストが救い主となってくださいました。このイエスの救いを信じることが救いなのだ、このようにパウロが示しました。そしてマルチン・ルーターが念押しをしました。私たちの罪を取り除くというよりも、あなた方の罪を許すということで、私たちは神様の前で義とされるのであります。このイエスとパウロとルターの教えの前に、私たちはただただしかりしかりそういうのみでございます。お祈りしましょう。主なる神様、あなたが私たちを許し、義とし、救いを差し伸べてくださるのは、律法の行いによってではなく、ひとえにイエス・キリストの十字架を私たちが受け入れ、信じることによってです。どうか神様、この聖書に書かれた、そしてパウロが、ルターが証ししたイエス・キリストの神秘を私たちが深く心に受け止め、人々に示していくことができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。